通告に従いまして、大項目4項目にわたって伺います。大項目の1項目目、幼児教育についてです。10月から幼児教育の無償化がスタートしましたが、市長は9月議会の答弁の中で、今後の課題として無償化に伴ってどんな影響が出てくるかを精査していきながら、今後の判断とさせていただきたいと述べています。そこで、中項目の1つ目、幼児教育無償化実施による課題についてです。10月から幼児教育無償化が実施されたことによって、どのような問題が起こっているか、また課題についてお聞きします。次に、中項目の2つ目、小規模保育所の開設に伴う待機児童の解消の状況についてです。小規模保育所の開設に伴う待機児童の解消の状況をお聞きします。次に、大項目の2項目目、不登校児童生徒に対する施策についてです。先生たちは毎日子どもに心を寄せ、子どもたちと向き合っています。でも、そんな中でも学級の仲間たちと一緒にいることが難しくなってしまう子どもたちが少なからずいます。学校では学校では保護者と連絡を取り合い、学校全体で話し合いながら保健室や相談室、時には校長室など学校の中に子どもたちの居場所を作って仲間たちの元に戻れるようにあらゆる手を尽くしています。そこで中項目の1つ目、市内小中学校の不登校児童生徒についての相談の窓口についてです。子どもが不登校になったとき、また行きしぶりのときの相談の窓口についてお聞きします。先生や行政が手を尽くしても、子どもたちが学校に行けなくなってしまう理由は、その子によって千差万別です。どうしても学校に足を踏み入れることができない子どもたちもいます。そういう子どもたちのために、学校以外に居場所を作ることが必要だと考えます。そこで、中項目2つ目、不登校の子どもたちの居場所についてです。不登校の子どもたちの学校以外の居場所についてお聞きします。大項目の3項目目、国民健康保険税の均等割についてです。国保制度は他の保険制度と比べ、所得は低いのに保険料が一番高いとの不公平感があります。この国保制度で家族の人数に応じて保険税が増える、いわゆる均等割という仕組みですけれども、国民健康保険以外の健康保険にはない制度です。子どもの多い世帯にとっては大変過度な負担につながっています。この均等割は、子どもが生まれて家族が増えていけば、それだけ増えていくという子育て支援に逆行するものです。そこで中項目の一つ目、国民健康保険税の18歳以下の国保被保険者数についてです。国民健康保険税加入者の均等割に関わって、18歳以下の国保被保険者数についてお聞きします。赤平市では、子育て支援に積極的に取り組む観点から、国民健康保険基金を活用し、この均等割をすべて免除しています。そこで、中項目の2つ目、18歳以下の被保険者の均等割額免除についてです。18歳以下の被保険者の均等割額免除について、必要な金額についてお聞きします。最後に、大項目の4項目目、JR 留萌線についてです。私はこの間、沿線自治体の深川市、沼田町の 共産党の議員とともに、また沿線自治体の首長と JR 問題について話し合う機会がありました。深川市長は、今、現に運行している留萌線をなくしてしまうなんてありえない。国の支援が来年度で終了することに伴って、国として北海道、それから四国をどうするかという方向が国から出てくるはずである。その前に急いで廃線するというふうに手を先に挙げる必要はない。留萌線をなくしても赤字解消にはほとんど影響しない。国としての責任は大きいとお話していました。また、鉄路の存続を公約に掲げて当選した沼田町長は、国民として存続を目指していかなければならないと話し、三人体制の留萌線存続対策室を設置しました。石狩沼田新十津川間の札沼線廃線を強行され、町営バスに転換したけれども、その後利用者の減少でバスも廃止され、人口減少につながり、2010年には沼田高校も廃校になってしまったと苦い歴史も語ったそうです。沿線自治体の合意は留萌線存続であり、沿線2市2町の合意を重視するという立場は変わっていないと私は認識しています。そこで中項目の一つ目、9月議会以降の JR 留萌本線沿線自治体会議の開催の状況についてお聞きします。新聞報道で JR 路線の維持中核6市長確認という見出しで、札幌、函館、旭川、釧路、帯広、北見の6市町長の意見交換会の中で、JR 路線の維持に向け、道内の自治体一丸での対応が必要との認識で一致という記事がありました。道内の全首長179人が東京で決起集会を開き、局面打開を図るべきだという提案も出されたそうです。この会では、JR 路線の存廃をめぐり、沿線自治体が路線ごとに存続を求める方法には限界があるという声が上がったとのこと。北海道の鉄路を守ることは、国全体として観光客を増やすこと、それから食料輸送など日本全体に影響があると主張したいなどという意見も上がったそうです。国に対して北海道の首長が一丸となって訴えていく必要があるということだと思います。そこで中項目の2点目として、市長は留萌線存続の手立てについてどのようなお考えを持っているかお聞きします。以上を1回目の質問といたします。
答弁を求めます。市長。
小沼議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目、幼児教育についての中で、中項目1点目、幼児教育無償化の実施による課題について、10月から幼児教育無償化が実施されたことによってどのような問題が起こっているか、また課題についてのご質問でございますが、国は少子高齢化という国難に正面から取り組むため、少子税率の引き上げによる財源を活用し、子育て世代、子どもたちに大胆に政策資源を投入し、お年寄りも若者も安心できる世代型の全世代型の社会保障制度を創設するためとして、幼児教育、保育を無償化するための改正、子ども・子育て支援法が5月に成立し、10月から幼児教育の無償化が実施されたところです。10月からの円滑な実施に向けて、留萌市としての主な取り組みについては、 留萌市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業にかかる利用者負担に関する規則を定め、システムを改修するとともに、幼稚園などの事業者への説明や広報誌、ホームページでの市民周知に加え、保護者への無償化通知の発送や、保育所の保護者を対象とした幼児教育、保育料無償化説明会を開催したところであります。また、留萌市子ども子育て会議において、委員から意見を伺うなど、幼児教育の無償化の円滑な実施に向けて、取り組みを進めたところであります。10月から幼児教育無償化が実施されたことによって、どのような問題や課題があるのかのお尋ねにつきましては、産保育園の父母の会会長から、復職費の無償化についての要望がございましたが、そのほかには保護者、事業者、市民などからは、特に意見などは寄せられていない状況であります。また、課題などにつきましては、無償化による影響などを踏まえ、整理してまいりたいと考えているところであります。次に、中項目2点目、小規模保育事業所の開設に伴う待機児童の解消の状況についてとして、小規模保育事業所の開設に伴う待機児童の解消の状況についてのご質問でございますが、留萌市においては、平成30年度、令和元年度と2年連続して、待機児童が発生しており、待機児童対策が喫緊の課題であるとして、保育士が不足している状況においては、保護者の方々の保育の需要を満たすことができないと判断し、市内の NPO 法人と協議を重ね、待機児童の大多数を占める0歳から2歳までの定員19名の小規模保育事業所を立ち上げることになったところであり、小規模保育事業所の開設に伴い、待機をされている児童のすべての保護者に入所について意向確認を行い、16名の児童の入所が決定し、待機児童数は23名まで減少したところでございます。しかしながら、留萌市で待機児童の保護者全員に対して確認をしたところ、小規模に入居しても、卒園後に別の保育所に転園しなければならないので、留萌保養会の保育園の空きを待ちたい。兄弟が留萌保養会の保育園に入っているので、同じ保育園に入りたい。同じ保育園に入れたい。子どもを運動会、お遊戯会に参加させたいので、留萌保養会の保育園に入れたい。などの理由により、小規模保育事業所よりも、留萌保養会の保育園を希望される方がおり、留萌保養会における保育士確保が求められていると考えているところであります。小規模保育事業所につきましては、保護者の皆様に認知されていない状況もあることから、家庭的な雰囲気の下で、少人数の保育を行うといったような特色を生かし、保護者の理解を得られるよう、NPO 法人とともに努めてまいりたいと考えているところであります。次に、大項目3点目、国民健康保険税の均等割についての中で、中項目1点目、国民健康保険税加入者の均等割に関わって、18歳以下の国保被保険者数についてのご質問でございますが、令和元年9月末現在、留萌市国民健康保険における18歳以下の被保険者数につきましては、205人となっております。次に中項目2点目、18歳以下の被保険者の均等割額に必要な金額についてのご質問でございますが、令和元年9月末現在、18歳以下の被保険者 205人すべての均等割額を免除するために必要な金額につきましては、おおよそ340万円でございます。次に、大項目4点目、JR 留萌線についての中で、中項目1点目、JR 留萌本線沿線自治体会議の内容についてとして、9月議会以降の JR 留萌本線沿線自治体会議の開催状況についてのご質問でございますが、去る6月28日に、西2町の首長による第4回沿線自治体会議を開催して以降、それぞれの首長の日程が合わず、会議は開催できていない状況でございますが、10月に事務担当課長会議を開催し、北海道交通企画課から道の取り組み状況や他線区における協議経過についての情報収集のほか、西2町の最近の動き等についての情報交換を行ったところであります。次に、中項目2点目、留萌線存続の手立てについてとして、JR 留萌本線の存続の手立てについて、私がどのような考えを持っているのかについてのご質問でございますが、国や北海道からの支援が見込めるのであれば、留萌本線の存続に向けて協議を進めてまいりたいと考えておりますが、国や北海道、JR 北海道と情報を共有しながら協議してきた中では、現実的に国や北海道の支援が見込めない状況であると考えており、恒常的かつ双方向での利用促進が図られない以上、これまでも議会や指定懇談会の場でも述べさせていただいていますとおり、地元負担による存続は大変厳しいものと考えているところでございます。以上です。
教育長。
小沼議員のご質問のうち、教育委員会に関する質問につきましてお答えをいたします。はじめに第1項目2点目、不登校児童生徒に対する施策についての中で、中項目1点目、市内小中学校の不登校児童生徒についての相談の窓口についてのご質問でございますが、不登校に関わる相談窓口として、教育委員会では学校教育課に教育相談の窓口を設けているほか、札幌の子ども相談支援センターや、留萌教育局の教育相談電話、旭川児童相談所などの不登校に関わる相談ができる窓口について、各学校を通じて周知しており、対象となるすべての児童生徒やその保護者の相談を受けることができるように取り組んでいるところでございます。また、各学校では、教職員が連携し、チームとなった校内の相談体制の充実に取り組んでいるところですが、専門的な知識などを生かした相談の必要がある場合は、市内医療機関の臨床心理士によるスクールカウンセラーや、教育や福祉分野での知識、経験などを有するスクールソーシャルワーカーが学校と連携しながら、児童生徒へのカウンセリングや、教職員及び保護者等に対する助言、援助を行っているところでございます。次に中項目2点目、不登校の子どもたちの学校外の居場所についてのご質問でございますが、不登校児童生徒への支援については、今年10月に文部科学省から不登校児童生徒への支援の在り方についての通知が出されており、不登校児童生徒への支援は、学校に登校するという結果のみを目標とするのではなく、児童生徒が自らの進路を主体的に捉えて、社会的に自立することを目指す必要があるとされたところでございます。この通知においては、不登校児童生徒の集団生活への適応、情緒の安定、基礎学力の補充、基本的生活習慣の改善等のための学習指導を含む相談、指導による社会的自立を目的とする教育支援センターの整備指針についても、以前の通知内容が改定され、 示されているところでございます。不登校の子どもたちの学校以外の居場所を作るとともに、不登校児童生徒の社会的自立に向けた施策として教育支援センターの設置は有効な支援策の一つであると認識しているところでございます。以上でございます。
小沼議員。
それではいくつかの項目で再質問いたします。まず大項目の1項目目、幼児教育無償化についてです。中項目の1つ目、10月から幼児教育無償化が実施されたことによる課題等のことですけれども、今のところはまだ始まったばかりなので、まだ課題は見えてきていないということだと思いますけれども、留萌市にとってとっても大切な子どもたちのことですので、これから進めていくにあたって課題が見えてきたときには、幼稚園や保養会任せではなく連携をぜひ取りながらですね、解決できるようにしていくお考えがあるかお聞きしたいと思います。
市長。
この問題につきましては、10月からということですから、留萌市にとっては今までの状況からすると、保護者等においてはですね、経費の軽減につながっているんじゃないかなというふうに思っています。しかしながら、他市の状況ですとか、他町村の状況も含めて、やはりいろいろ復職費の問題ですとか、あろうかと思います。ただそれもやはり予算が伴うということもありますから、当然、幼稚園、保養会等と十分さまざまな問題について、出たときに対応していきたいというふうに考えているところです。以上です。
小沼議員。
国もですね、5年後に見直しを図るっていうふうに言ってるみたいですので、その時に見えてきた課題を克服できるような良い方向に見直しができるようにですね、課題をぜひ精査していただいて、保護者のために、子どもたちのために、この無償化が良い方向になるようにということを述べて、次の大項目2つ目、2項目目に移ります。不登校児童生徒に対する施策についてですけれども、中項目1つ目、市内小中学校の不登校児童生徒についての相談の窓口についてですけれども、留萌市の中にある窓口としては、留萌市の教育委員会の学校教育課、それから留萌教育局、それから留萌保健所の中にもあるというふうに聞いてたと思うんですけども、ちょっと確認させてください。
教育長。
お答えいたします。留萌保健所の中には心の健康相談という名称でですね、中でそういった子どもの関係ですとか、そういったものも含めて相談の窓口になっているということでございます。
小沼議員。
今現在不登校になっている子どもたちとか家庭でですね、この窓口を実際に利用しているっていう例はあるんでしょうか。お聞きします。
教育長。
個々の相談の窓口について、具体的にこちらの方では掌握はしていませんけれども、教育委員会といたしましては、各学校等の先生等も含めまして、その対象となる児童生徒の状況について把握しているということでございまして、特にどこに相談しているとか、そういったことに詳細については把握していない状況でございます。
小沼議員。
了解しました。次に中項目の2つ目、不登校の子どもたちの居場所についてです。答弁の中でもありましたけれども、文科省は不登校児童生徒への在り方についてという今年の10月25日付の通知の別記の中で、児童生徒の才能や能力に応じてそれぞれの可能性が伸ばせるよう、本人の希望を尊重した上で、場合によっては教育支援センターや ICT を活用した学習支援、フリースクールなど、不登校児童生徒に対する多様な教育機会の確保が必要であるとしています。そして一定の要件を満たす場合に、教育委員会等が設置する 教育支援センター等の公の公的機関において相談指導を受けた日数を指導要録上出席扱いとすることができることとする。つまり学校以外の場所で学習をしたり過ごしたりしている不登校の子どもたちは学校と連携を取りながら出席扱いにすることができるという通達になっています。市区町村教育委員会においては主体的に教育支援センターの整備充実を進めていくことが必要であると文科省でも推奨しているわけです。留萌ではちょっと教育センターの設置は難しいということですが、北海道の34市のうち実は設置してないのは6つの市だけなんですよね。伊達と宇多市内、砂川、赤平、夕張、そして留萌で、町でも村でもね、ちゃんとあるところがあるんですよ。教育支援センター、同じくらいの人口の市でも設置しています。でそこでですね、留萌市でも教育支援センターを作っていく考えがないか再度お聞きします。
教育長。
はい、お答えをいたします。確かに教育支援センターにつきましては国文部科学省の方からその整備方指針につきまして詳細に示されているところでございます。留萌市といたしましてはそういった設備の場所も含めまして問題はその対応していただくその人材といいましょうか、そういったの確保がですねなかなか今のところは厳しい状況にあるというふうに踏まえておりまして、できる範囲でいわゆるその適応指導教室的なものをですね留萌市としてもできるだけ設置したいという考えは持っているということでご理解願いたいと思います。
小沼議員。
不登校の原因はいろいろ本当千差万別でですねなかなか家から出れない子たちもいたりするんですけども、実は勉強はしたい、進学もしたい、だけれども足を踏み出せないっていう子たちにとってはですね、この教育支援センターこういう居場所があるっていうのはすごいプラスになること、ってやっぱりそういう教育のそういう機会を奪ってしまうことになると思うんですよね。留萌市のこの規模でそういう場所がないっていうのはね、何人のニーズがあるかということは別にしてですね、やっぱりこういう場の確保っていうのは必要というふうに考えますので、ぜひ前向きに考えていただきたいと思いますけれども、もう一度お願いします。
教育長。
はい、いわゆるその適応指導教室教育支援センターの設置につきましては教育委員会としてもその必要性は認めておりますので、できるだけそういったものをですね設置に向けて検討はしていきたいというふうに思っておりますけれども、いわゆるその民間によるそのフリースクールというその簡易なものをですね留萌市でも取り組みたいということで、先月11月にNPO 法人の留萌体育協会から不登校の児童生徒を対象にした居場所づくりに取り組む意向のお話をお聞きしているところでございます。留萌体育協会はこれまで市内の生活困窮世帯の子どもたちの学習支援活動を市からの委託事業として取り組んできているという実績もございますし、今般新たにそういった不登校の子どもたちの居場所づくりということでやっていきたいというお話でございましたので、教育委員会といたしましてもその実施に向けて可能な範囲で支援をしてまいりたいと考えているところでございます。
小沼議員。
大変前向きな流れが出てきているかと思いますけれども、教育支援センターに代わるだけの機能を要するっていうのは結構ハードルが高いと思うので、その辺はぜひ支援の方よろしく、お願いしたいと思います。で他の自治体でですねいろんな形で教育支援センターっていうのを行っていると思うんですよね。そのどういう形で行っているかっていうのをぜひ調べていただいてですね、留萌市でできる形がないかどうかをぜひ探っていただきたいと考えますけれども、市としてどういうふうにお考えかお願いします。
教育長。
はい、市としてもうすでに設置している市の状況等も十分研究させていただいてですね、参考になる点について取り組んでまいりたいというふうに思っております。
小沼議員。
それでは次の項目に移ります。大項目の3項目目、国民健康保険税の均等割についてです。中項目の1つ目、18歳 の18歳以下の国民被保険者数についてお示しいただきましたけれども、これのですね、未就学児は何人かとか、小学生は何人、中学生は何人、高校生、ちょっと内訳をお願いします。
市長。
それぞれの人数ということなんですけれども、令和元年の9月末現在ということで、調べた範囲では未就学児が50人、小学生70人、中学生39人、高校生46人となっているところです。以上です。
小沼議員。
続いてですね、金額についてもお示しいただきましたけれども、それについてもそれぞれの内訳、未就いくらっていうのを分かればお示しいただきたいと思います。
市長。
均等額免除に必要な金額ということで、トータルとしては、約340万というお話をさせていただきました。で、未就学児が、50人に対して92万4千円、小学生が70人に対して110万8800円、中学生が39人に対して57万9600円で、高校生が46人に対して77万2800円という金額になります。以上です。
小沼議員。
それではですね、国民健康保険基金っていうのがあるんですけれども、その状況とですね、その活用についてお聞きしたいのですけれども、お願いします。
市長。
国民健康保険基金の状況と活用ということですが、まず基金の状況についてでございますが、前期高齢者交付金の過大交付などにより多額の精算返還金というのが見込まれております。この返還金を支払うための財源として28年度には9600万円、平成30年度には3200万円をそれぞれ基金に積み立てて、現在およそ1億2800万円の基金残高となっております。またこの国民健康保険の都道府県単位化に伴って、今般返還金額が1億2969万8000円で確定をしております。令和2年度から5年度までの4年間でこの国民健康保険事業費納付金に加算され返還することとなっていることから、現在保有する基金については毎年度一定額取り崩しの上、返還金の財源として全額使用することになっております。以上です。
小沼議員。
この基金についてはどんどん減っていってしまう、またプラスになるということは ないということになりますか。
市長。
担当部長に答えをさせます。
市民健康部長。
その年度の、お答えいたします。その年度の財政事情で変わってきますけども、金額の方は、基金の方は積んでいくという形になると思います。
小沼議員。
全くゼロになってしまうということではないんですよね。毎年基金はこう余計に払われた分が戻ってくるみたいな感じで来るということ、抑えでいいですよね。はい、分かりました。すみません。実は赤平市ではですね、子育て支援に積極的に取り組む観点から国民健康保険基金を、この基金を活用してですね、この均等割をすべて免除してるんですよね。で、18歳以下の被保険者の均等割額免除のこの実施の可能性っていうのはあるかどうかをお聞きしたいんですけれども。
市長。
現状留萌市の財政状況を考えていくとですね、やはりなかなか厳しい状況かなというふうに思っているところです。現在さまざまな子育て支援等でですね、国の政策もですね、活用されているということも踏まえて考えていくとですね、現在の基金の返還金の状況を見ていくと、厳しいと言わざるを得ないかなというふうに思っています。以上です。
小沼議員。
この家族の人数に応じて保険料、保険税が増えていくっていう、この均等割についてはですね、全国知事会などでも政府に対して、子どもの均等割への減免を要望しているようです。第三子からの均等割を全額免除する自治体もあるそうです。第三子からね、全額ではなくて。で、北海道では旭川市なんかは第三子からの均等割は免除にしてる。それから、先日、子どもの貧困対策大綱というのが閣議決定されたようですけれども、子どもの貧困対策の観点からでも、留萌市でも、例えば全額でなくても、多子世帯の負担軽減とか、均等割の免除とか、減免なんかを少しでも、どっかの分だけ、就学、未就学の分だけちょっと免除するとか、なんかそういう可能性があるかどうか、ちょっと考えをお伺いしたいと思うんですけど。
市長、
確かに貧困家庭におけるですね、さまざまな制度というのを活用しながら、留萌市もですね、していきたい、またそれぞれが独自でできる体力が、あれば、本当に何とかしていきたいなというふうに思っているところですが、今現在、留萌市としてはですね、やはり、市長会等を通じながらですね、やはりある程度、そういう地方によってのですね、さまざまな取り組みが違うということを解消すべくために、国としてなんとかこの政策について検討していただくようにですね、要望はしていきたいというふうに考えているところです。以上です。
小沼議員。
それでは次に大項目の4つ目、留萌線についてです。留萌線についてはですね、中項目の1つ目、沿線自治体会議がいつ行われるかということについては、めどがあるかどうかお聞きしたいんですけど。
市長。
昨日も答弁をさせていただきましたが、なんとか、12月中に、行いたいという思いを持っておりますが、なかなか調整がつかないということなので、年明け早々においてもですね、また再度調整をさせていただきたいなというふうに思っています。以上です。
小沼議員。
前にも聞いたと思うんですけど、その沿線自治体会議の中で市長はどのような意見を述べるつもりかをお聞かせください。
市長。
一応ですね、私が沿線会議の座長になっておりまして、司会進行しながら私の意見も言うという状況ですから、まだ、要するに6月に開催して以降、それぞれの町においてどういう状況になっているかという、状況報告をさせていただくということから、会議を行っていくということになろうかなというふうに思っています。以上です。
小沼議員。
それでは次の中項目の2つ目ですけれども、留萌線存続の手立てについてです。市長、さっき答弁していただきましたが、それはちょっと手立てとは言えないかなって私は思っているんですが、一つ、最近ですね、存続の手立てとして、国にやっぱり言っていかなきゃならないだろうという動きがいろんな新聞商業の中でも目立ってきているというふうに思っています。先ほど述べました中核都市の首長たちの考え、それからあと他同議会でもですね、地方自治体の負担は適切ではないと、国の責任による財政支援を求めるとする意見書を同議会では全会一致で可決しています。それから同議会北海道地方路線問題調査特別委員会では、 JR 四国の赤字路線問題を抱える四国各県と連携して JR 北海道、国に対して JR 北海道と JR 四国の収益構造の安定化などを求める共同の提言を国に求めていくと。それから同じ特別委員会の中では、地域住民や観光客の移動手段や農産物の物流基盤として不可欠として国に対して新たな支援策を作るように求めています。どっちかというと国に対して国の責任で なんとか、まあ、これから2年後に切れるということもあるかと思いますけれども、国にものを申して支援策を強く求めていくという方向が最近の流れだと私は思っているんですけれども、市長としては どのようにお考えかお聞かせください。
市長。
まあ、あの国に求めていくという考え方については、あの私もあの思いは あるところです。まあ、その中で、まあ、その2年後という状況で考えますと、まあ、あのこの日本国有鉄道生産事業団の債務等の処理に関する法律、まあ、この法律がですね、その、助成金を交付するにあたっての法律ということで、まあ、これが、まあ、あの先日あの昨日もお話したとおり、まあ、このことが多分今後の国会の議論になってくるのかなというふうに思っています。で、まあ、そのためにその国土交通省においてやはりあの監督命令というのを JR 北海道に出した。で、これは非常に重たい命令であって、まあ、その中の状況というのがあの非常にこの赤線区の部分については厳しい状況が、まあ、要するに代替交通ということを言われている。で、まあ、先ほどその6市の話があったんですけども、まあ、6市についての情報というのは新聞でしか私もあの情報を得てなくてですね、やはり今後やはりどんな形でですね、本当に全道一丸となってまた四国とですね一丸となって行っていくのかということもですね、まあ、情報収集をしたいというふうに思っているところです。以上です。
小沼議員。
あ、ぜひですね、あの市長もその一丸となっていくというところの中核に先頭にとまで言いませんけども、ぜひついていってほしいなと思うし、そういうふうに動いてほしいなと思います。で、JR 北海道はですね、留萌線については鉄路より他の交通手段が適しているというような言い方をしているかと思うんですけども、今、バスの運転手、先ほども申しましたけれども、転換したんだけども、結局、バスのドライバーがいないということで、バスも運行されなくなってしまったっていうところが、今、そういう動きが出てきてると思うんですよね。バスの運転手がいなくて、バス路線がこう維持できなくなってきてると。そういうふうに考えるとですね、本当に、鉄路よりもバスの方がいいのか、まあ、他の方がいいのかっていうのは考え直さなくちゃいけないというふうに思ってるんですけれども、まあ、あのこの2年間でですね、この北海道の線路がズタズタになってしまうと思うんですよね、このままでいくと。で、その北海道、これって北海道とかまして留萌だけの問題ではないと思うんですよ。あの国全体にとってとてもマイナスになるっていうことで、ひょっとしたら国自体の JR への政策が変わる可能性もあるんじゃないかと思ってるんですよね。あの市長は今までこの状態だともう維持できないっていうことは言ってますけども、ひょっとしたら国の JR のその政策が変わる可能性もあるんじゃないかと思ってるんですよ。それで、その中で今、早々にこう結論を出してやめるって手を挙げることは絶対すべきじゃないっていうふうに私は思ってるんですけども、市長のお考えをお聞きしたいと思います。
市長。
あの、まあ、非常にあの難しいお話かなというふうに思ってます。で、まずは現状を理解をしていくということが、私は大事かなというふうに思いますし、まあ、あの一番その旅客が伸びる方法っていうのは、やはり線路網を、路網というか鉄路網をやはり拡充する。これがやはりインバウンド対策であったり、あのさまざまな問題に対応できるということだというふうに私も思います。ただそのためには何十年の歳月を費やすのかということを考えると、現実を見ていかなきゃならないというふうに思っています。で、その鉄路と、まあ、道路網というふうに考えると、今あのバス路線で考えるとやはりかなり厳しい状況になっているというのは十分、それは、留萌線ですね、北からやはり要するに鉄路もなくなったけどもバス利用者も減ってきているというのが現実になっているみたいです。ですから今のうちに少しどっちかをやはり優先しないと両方ことわざにあるような状況になるかもしれない。 ですからやはりその中で優先順位というのはやはり現実的に考えていくべきかなというのも一つ考えとしては持っています。ですからただ国に対してやはりこの国が維持していくということであればやはり存続というのは可能な限り私たちは協力していきたいというふうに思っています。以上です。
小沼議員。
私はバス路線か鉄路かって言われたら先々のことを考えたときにはバスじゃないと思うんですよね。鉄路を守るべきだと思うんですよ。高齢化に伴ってドライバー車は乗らなくなる、ね、それから運転手はいなくなる。そういうふうに考えると少ないドライバーでたくさんの人を運び物を運ぶことができる鉄路こそ残すべきなんじゃないかと私は思ってるんですよね。で確かに北海道だけだと赤字なのははっきりしてますよね。それ昔から赤字ですから。だけれども本当は国全体で考えて例えばすごい儲かってるなんかこの間麻生さんだったかなが言ってたのは北九州の売り上げってどこだこ東京のどこどこ町の1日の売り上げと同じなんだよみたいな言い方をしてたんですよね。やっぱりこう全体を見てですね例えばこう儲かってるところでこう JR と北海道とか四国を助ける基金を立ち上げるとかねそういう方いろんな方法があると思うんですよね。だから少し考え直して今決めるべきじゃないっていうことを一つ言っておきます。それで今留萌線存続のためにやるべきことは市長がよく言いますけども点ではないと線であると全国につながる長い線なんですよね。そういうふうに認識を持つことそして国民の足とかそれからこれから高齢化に向けての国民の足それから観光立国のためそれから物流の大事な基盤が環境問題のことも考えると絶対これからの交通機関っていうのはバスじゃない車じゃないトラックじゃないと思うんですよ。もっと大きなりで鉄路剥がしちゃったらもう二度と復活できませんから。だから交通機関としての大事な役割を持っているこの鉄路の危機であるというふう認識を持ってですね道議会とか北海道の首長たちと手を結んで国に JR への政策を転換させるように働きかけることこそが今市長がやる手立てじゃないかと思うんですけれども考えをお聞きして私の質問を終わります。
市長。
まず一つ言えることは北海道も交通体系に関する交通指針というのを出している中で、JR 北海道と同じように、やはり5線区については、代替交通が必要な地域というふうに指針の中では謳われています。で、やはりそういう状況も踏まえて、先ほど言われたことが、その北海道全体で 鉄路を維持していくための思いというのも、やはり必要になってくると思いますし、ただ、ここだけの話をすると、やはりバスというのは留萌だけじゃなくて、この管内のバスということも考えると、じゃあ、うちだけが鉄路っていう話になるかっていうところも、やはり私としては考えなきゃならないのかなというふうに思っておりますので、もう十分議員の お気持ちを受けながら、今後も情勢を見ながら進めていきたいというふうに思っています。以上です。
2番、小沼議員の質問を終わります。